解体者の夜ヘルス。
平木司俺の夢、三平三平です。
セイバーは俺の夢、土井中です。
大地帰り、ヤシナ組、三浦あずささんは俺の夢、松崎勝利です。
はい、ということでですね、はい、二次元解体者の夜始まりましたけれども、はい、はい、ということで、もう今期アニメ、今期というか夏アニメの話、そろそろ手をつけようかなみたいな感じですね。
はい。
はい。はい。じゃあ、今週は松崎さんからお願いいたします。
松崎から。ですね。やっぱ、ハメフラーがやっぱ面白いですね。
2期ね。はいはいはい、はい。
ハメフラー、面白い。まあ、でもなんかね、楽しいんですよね、見てて。
うん。
なんかね、そのストーリー、もうそうなんですけど、なんかテンポ感がすごい良くて、
うん、
そうですね、それがやっぱりなんか気軽に見れて、また見たくなるというか、2期も引き続き見たくなるような面白いところかなという、う
ん
う
ん、すごい丁寧な始まり方でしたよね。なんか2期の
あちゃんと
最初の説明と言いますか、
説明してましたね
今なぜカタリナがこういう状況なのかとか、うん、うまくね、はい、脳内会議使って、
脳内会議が、ね、だからあれですか、一気見てる人からすると、脳内会議の5人がいきなり1話で解散って言ったから、
うん、
解散なんかなっていうね
もうでもそうはさせるかみたいな展開でしょ、うん、やっぱり
ですね、
うん、
まあ、テンポ感がいいっていうのが、その喋りのテンポ感がいいっていうのが、
うん、
カタリナを、あれはキースかな、キースが、うん、はい、なんか生徳会室みたいなのに呼んで、
はいはい、
なんかね、うん、マカロンみたいなのを食べさせようとするんですけど、
うん、
はい、あーんってやって、
はいはい、
カタリナはお菓子大好きだから、
はいはい
はい、あーんって普通に食おうとするんですけど、
はいはい、
そこをもうめちゃめちゃ邪魔するように、
うん、
って横から顔出す、
うん、
あれは誰だ？
あれ、メアリー。キースが出てくる。
そうです。あ、そうか、キースが出て
く
る。ジオルド。
キースが出てくる。
ジ
そうです、ジオルド。
あ、ジオルド、うん。そう、キースが。
キースが横から出てきて、
うん、
邪魔して、うん、でも、その、だから2人が言い合ってるわけですよね。
うん、
あなたは呼んだ覚えはないんですけどって言って、
うんうん、
いや、あなたと姉さんを2人きりにさせるわけにはいかないので、
うん、
それはどういう意味ですか？あなたの胸に聞いてみたらどうですか？おいしいって言う。この喋りのテンポ感がやっぱ面白くて、
うんうん、
このなんかテンポの、トーンの落差とかも相まって、
はい、
はいはいはい、
あと急に2期で出てきた、
うん、
カタリナの同級生のモブ女の子3人組とか、
はいはいはい、
うんうんうん、
急に出てきて、なんか、うん、あ、こんな仲いい子いるんだクラスにみたいな。
確かに。
急になんか学園祭みたいなのが開かれるってなって、
うんうんうん、
一緒に回りましょうみたいな感じの女の子3人が出てきて、
うんうん、
あれ、これこんな子いたっけみたいな。
あれってあれですかね、本来の悪役の時の取り巻きみたいな人たちでしたっけ。
そういうことなんかな。
ああ、なるほどね。なんかそうなのか
も、ね、一緒になってマリアでしたっけ、あの子いじめてた、うん、中の奴らなのかなと思ったんですけど。
ああ、なるほど。
もしかしたら一気でなんか操られてた子とかなのかもしれない。ちょっと確認は、ね、できたんです
けど。ああ。
下手したら、
うんうん。
で、その子たちとなんか一緒に回りましょうみたいな約束してたんで、カタリナは、うん、もう高校、学園祭の、出店だから、焼きそばとか、お好み焼きとか、たこ焼きとか。期待してたら、なんか、ステーキ焼いてたり。
そうそうそう。高級志向の、ね。
一食パーティーみたいな、ね。
そうそうそう。ビッフェじゃんっていう。高級なビッフェじゃんっていう。
思ってたんと違うっつって、なだれて。うん、
まあでも、異世界に粉物あるかっていうと、ないですからね。
なんかもう本当にネット用語の ORZ みたいな感じ。うずくまってたら、大丈夫ですかってそのモブ3人組がやってきて、
うん、
きっとお腹が空いているのよそしたらモブ3人組の ちの一人がクロワッサン語りながら聞く前にふわって差し出したら、うん、クロワッサンアムだ。
本当猿じゃん本当に。
あんなんでしたっけと思ったもんね俺。こんなバカな食いしん坊だってただの。
そう。そうみんなに愛されてるバカな食い
しん坊。うん、山田太郎ですよあれ。
そんなん食べたらあかんよっていう。
こんななんか振り合え、あの餌あげられるタイプの動物園の動物みたいな。
うん、そうそうそうそうそう。
なんであ
んまり餌与えないでくださいって
言うような。お腹壊すよって言ってましたもんね。でそしたら周りも周りでなんか劇をね、その文化祭、うんうん、学園祭の中でやることになってて、
はいはい、
ただその学園祭のいやシンデレラみたいな劇なんですよね、
うん
うん、
それが。でその要はシンデレラのお姉さま役、お姉ちゃん役の人が出られなくなったから急遽カタリナに出てくれと、
うん、
でカタリナはセリフを覚えられないからそのセンスの裏側にカンペを全部書いて、うん、
そこもバカなんだよな。
そうそうそうそう、しかもあれ1話の引きなんかシリアス展開かと思わせといて、
そうそうそう、
大変ですみたいな感じで1話終わって
どうしてこんなことにってなったの。
学園再編だったラノベかっていう。
どうしてこんなことにっていうのが、
まあ、ラノベだけど、
うん、どうしてこんなことにっていうのがただカンペがどっか落ちちゃったっていう。
そうそうそうそうそうそう、2話見るとね落ちがちゃんとね、
うんうん、
でなんかもうアドリブでいろいろやってたら、
うん
う
ん、
もう周りもそれに乗っちゃって、
うん、
これその劇の本を書いたのがソフィアなんですよね。
うんうん
うんうん、はいはいはい。
ソフィアが台本書いてて、ごめんね、うん、ソフィア、せっかく頑張って書いたのにって言ったら、いや、うん、これはもうカタリナ様中心の物語でいきましょうっていう大胆な路線変更。
そうそうそう、
うん、
脚本家が悪乗りしだすっていう、
うん、
でソフィアとしては実際にはあの兄のニコルとカタリナをくっつけたい
っていう気持ち
があるから、
うん、あれ作詞だったな、
うん、
ニコルと最終的にくっつくっていうお話にしましょうっていうあの衝撃団の脚本家でもこんな白くに紛れた書き方に書かないっていう。
そうそうそうそう、いかに女優を抱きたい脚本家でも
ね
え、そんなことはしないっていう、
しないよっていう、クソ演出家ですよ、ね。
でもなんかわかんないけど丸く収まるっていう、
うんうんうん、
なんかそのあたり
だって最後カーテンコールカタリナセンターにいまし
ょう。そうそう、シンデレラで言うとね、お姉さん、意地悪なお姉さんが最後センターにいるっていう。
そうだってそのマリアがね本当はその主役のシンデレラ役、
うんうん、
主役だったんですけど、そこはそこで、うん、カタリナの横にいて、
うん、
主役はもうカタリナでしたから、
うん、
ただその2話の引きでも何かにちょっと誘拐されそうなのかなみたいな、
うん、もう今回こそはシリアスな感じかなと思いましたけど、
変な薬品ね、
ね、
クロロホルム的な、
うん、
だしこれ2期がハメフラの2期が始まるっていう時点でキービジュアルが、ね、うん、公開された時に原作知ってる人は、
うん、
あ、こうなるんだってなってたのが、うん、キービジュアルが、あれは最後の審判をオマージュした。
確かにそうだそうだ。
おお、
本当だ本当だ。
みんなで囲んでみたいな。
最後の晩餐、
うんうん、晩餐、
晩餐、うん。
ダヴィンチの。
そうです、うん、美術で習うやつですね。
はいはいはい。
最後の晩餐ですね、確かに。
なんですけど、そこの、ユダの位置にいるのがこのキャラなのはなるほどねみたいな。
あ、
お兄ちゃん、お兄ちゃんですよね。
なんかその2期で出てきた新キャラの、
うんうんうん、
お兄ちゃん、お兄ちゃんたち。
うんうんうん。
その、
うん、
その、キースじゃなくて、あとジオルドとかの
お兄ちゃん、はいはいはい、
うん、
アランとジオルドの。
の婚約者、女性2人が新キャラで出てきてるんですけど。
うんうんうん。
その中の一人がどうやらユダの位置にいるみたいなのが、
はあ、なるほど、なるほどね。
このユダの位置の人ってまだ出てきてないのかな。
いや、ちょこっと出てきたよ。
1話
出てきてました。
ちょっと自己紹介みたいなのしたんです、
うんうん、 え、それカタリナ様となんたらかんたらみたいなこと言ってたよね。
でもそれって一番右側にいません？
あ、ごめんごめん、俺ユダの位置を勘違いしてるかもしれない。
ユダってあれですよね、ちょっと一人だけ向き違うやつですよね。
位置もててだから、まあ、男2人女2人新キャラでできてるんで、その中の一人がどうやらっぽいっていう。だからリアルになんかそういうの不穏な展開みたいなのは今後あるかもしれないねっていうお話です。
おお、あ、なるほどね。あ、
でも一人だけ知らないな俺この。
あ、じゃあ知らまだ出てきてないキャラなのかな。
そうじゃないですか。
ロングじゃない子でしょ。
だから4人新キャラじゃないですか。
違う違う、うん、はいはいはい。
もう一人銀髪の人がそのなんか一人だけちょっと角度の違う感じで座ってる。
はいはいはいはい。青い髪というか、あれ俺全然違うこと言ってる。
青？いや、あ、でもそうです。青い青い。
青っぽい。
そうだよね。そうだよね。
うんうん、うん。
だからユダって俺ちょっと勘違いしてたけど、ユダって左側だもんね。
そうですそうです。
うん。
で、一人だけなんか、ちょっと横を向いてるみたいなのがいいなんでしょうか。
そっか、これお兄さん二人
は両サイドにいますね。
そうか。
うん。
じゃあこのキャラがだからどこで出てくるのか、だからまだ出てきてないっていう。
そうだね。
今段階では。
なんか出てきてなかったような気がするな。
うん。
だからまあ今後不穏な点、本当に不穏な展開が、
うんうん、
起こるのかもしれないねっていう
ところ。なるほどね。
なるほどね。なんか、はい、まあ、前期で言う、ラファエルのポジションだったりするのか
な、ね。はいはいはい。なるほどね、
うん。うん。なるほど。
ラファエルの変装してる感じとか、三平さん好きそうやなと思いました。
うん、好きでしたね。でも、なんかさ、アメフラ2期見てさ、テンション上がったのか、はい、はい、1期アメフラの、キースカイ、はい、また見ちゃった。
子供の時と。
そうそう。そうそう、単独で。時間ねえっつうのに。もう一回見てみようかな、だって。
いや、でも面白いですね。
なるほどね。うん。やっぱね、全然、なんか、
俺今回、ちょっと録画が、なんかと被ってて、
うん、
だからネットフリーで見てるんで、
うん。
CM 見てないんですよ。
はいはいはい。
あ、
今回もやってんすか、あれ。カウエネス
ター。あれ
作ってます。
あ、
やってんだ。
そっか、俺も D アニメで見てるから、あれだ、ちゃんとテレビでも見ないとな、あれ。
はい。一人者のどこが CM なのか全くわからない、
あれ番組にしてもいいじゃんくらいのやつでしょ。5分くらいの。
カタリナ農場か。
あ、そうそうそうそうそうそう。
今後、今また新しい農作物を作ってるんで。
そうなんや。はい。
あ、ちょっとテレビ版もちゃんと見ないとな、じゃあ。
ねえ。
なるほど。じゃあそんな感じで。
はい。
アメフラ。
はい。
はい。じゃあ次、私、行きますね。
はい。
はい。私ね、1話が1時間スペシャルだった。探偵はもう死んでいる。
はいはいはいはい。
あ、すごかったな、これ。
もう、なんかね、展開が、うん、面白いというかね、突っ込みどころがあるというかね、結構僕好きだったんですよね。うん、なんか、本当に、なんだろう、心の底からちょっと、芸人突っ込みが、1話に関しては、心の中でかなり出たんで。
ほう。
はいはい。
なんかまあ、主人公がいるんですね、君塚くんっていう。で、
はい、
男の子が。で、まあ、この子は昔からの、なんか厄介な出来事に多く遭遇するという、なんか巻き込まれ体質だと。はい、で、なんか、殺人現場に合わせすぎて、なんか、警官も顔なじみできちゃって疑われてるみたいな、うん、
はいはい、
コナン君みたいなやつなんですけ
ど、そういうことですよね、うん、
そうそう。でそれがまあ1話で、まあ、飛行機乗ってんですけど、それが何かっつうと、なんかその日車で拉致されて、うん、でかいアタッシュケース渡されて、なんかまあ無理やり飛行機乗せられて海外に飛んでる最中だと。
はい。
国によっては死刑ですよこれ。マジでやばいやつですよ。
でまあその飛行機の中でハイジャック事件に巻き込まれるんですよね。
うん、
なんか添乗員がお客様の中に探偵はいらっしゃいませんかみたいなこと言って、え、うん、医者、こういうの普通医者じゃないのとか思ってたら、なんか隣に座ってた女の子が、まあシエスタっていうコードネームなんですけど、
はい、
私が探偵ですみたいなこと言って、 で、どうするのかなと思ったら、その、君塚くんに、君の助手になってよ。あ、私の助手になってよ、みたいなことを言って、うんうん、で、二人で、まあ、操縦席に行くとハイジャック犯がいる、みたいな、まあ、流れなんですけれども、はいはい、結構その、探偵じゃないですか。
うん。
だから、こう、推理をね、していくような作品かと思ったら、うん、結構最初、ハイジャックとなんか、煽り合戦みたいな、
なんかね、うん、ちょっとなんかその心理戦じゃないですけど、
そう、
で会話のやりとりで、
そうそう、なんかまあ俺の目的当ててみろみたいなこと言って、うん、なんか当てられなかったら乗客600人だっけ、うん、なんか墜落だみたいなこと言ったら、うん、なんかあなたも死ぬけど命惜しくないの？でもこうでもしなきゃ生きてる実感湧かない。で随分暇人なのねみたいなこう挑発みたいのしたら、はい、ああそうだってあの暇が高じてうっかりハイジャックをしてしまうほどだからなみたいなこと言ったら。じゃあ、それが答えっていう、なんか、一休さんみたいな、トンチみたいな流れになって、
うん、
でしたら、なんか、ハイジャックも、まあ、そういう、なんか、お前面白いやつだから、俺、ハイジャックやめるわ、みたいな感じになるんですよね。
うんうん。
したら、またそっから、こう、シエスタが煽ることで、やっぱり、予定変更だ、つって、シエスタに攻撃加えるんですけど、
うん、
まあ、推理者だと思ってるじゃないですか。
うん。
古畑任三郎のような。
そう、そうそうそう。そしたらハイジャック犯からまず触手が生えたんですよね。
う
ん、
そうそう。突然の異能バトル始まったんですよ。
そうそうそう。で、俺も見てて、と思って。なんか予想してたのと違うなと思って。
うん。
で、なんかまあ、スペースっていう組織の人造人間だったみたいな。はいはい、なんか人造人間のパーツをつけてんのかな、なんか。で、
うんうん
で、飛行機の中でこうバトルになるわけですよね。はい、結構触手使ってるから、ガッコンガッコンもうその、
うん、
機内を、
はい。
ボコボコになるみたいなバトルじゃないですか。
椅子とかも削れたりとかね。
そうそう。
うん。
したらその君塚くんが、おいおい、なんてことするんだ。機体に穴でも開いたらどうするんだ。
うん。
え、まだ開いてないのこのバトルって言っちゃうと。
まあ開いたら、ね、落ちます
そう。まあでもそんくらい派手なバトルで、
はい。
で、一番まあ、俺の中で驚いたのが、はい、その君塚くんが、何なんだよこれみたいな。要は巻き込まれてるからね。
うんうんうん。
何なんだよこれっつったら、そのシエスタが、あなた何にも知らないんだねみたいなことを言うと、はい、君塚くんが、善良な中学生が裏世界の事情なんて知るわけないだろう。うん、この子中学生
なの？中学生だったの？
いや、俺もひどいと思ったもん。嘘やろ
俺なんだったら社会人くらいだと思ってて。
そうですよね。
ね。社会人くらいかと思ってて、したら中学生ってことになって。
俺高校生だと思ってた。中学生って言ってましたっけ？
そうです。あの時点で中学生なんですよ。
そうか。そう、うん、もね、一応ね、始まる前 PV 見てて、なんかその数年前に探偵と出会ったっていう話を聞いてたから。うんうんうん、
はいはい。
にしてもこれ、老けすぎやろって思って。
だって言うこともさ、なんかこう。
そうそうそう。
やれやれ中学生らしくないじゃない。そう。アニメとはいえ、
はい。
ギリ高校くらいかなっていう、なんか、うん。で、だって、なんかその、なんだっけな、そのバトルしてる間に、うん、なんか、30秒間時間稼いでくれって、どっか行くんだよ、君塚くんが。で、まあ、それは、その、最初に預けられたアタッシュケース取りに行って、実はその中に、うん、その中に銃が、特殊な、銃が入ってるみたいな流れ
で。シエスタのなんか、はい、うん、使う。
そうそう。でもなんかその、君塚くんがこう、心の中で、あの箱の中身は何か知らないけど、うん、まあその、この直感は過去の経験に裏打ちされた正解だみたいなこと言うんですよ。だから、巻き込まれ体質でずっと巻き込まれてきたんで、うん、で、くぐり抜けた修羅場の数がやっぱ違うみたいな。だから俺は直感でわかる、うん。で、その時のセリフが、うん、くぐり抜けた修羅場の数なら一生のうちに食べたパンの枚数より多いっていう、デュオと真逆のこと言うんですよね。これ高校生、中学生のセリフかなみたいな。
中学生ってもっとバカで、なんかおっぱいのこととかしか考えてないはずなんだけど。
そうですよ。もっとおっぱいのこと、君塚君もおっぱいのことは考えてるんだけれども、
うん
ね、シエスタにちょっとコロッとなっちゃってるから。
うん
うん、で、結局ね、その最終的には、なんかまあ、その、ハイジャックをシエスタが、うん、まあ銃で、銃口につけつけて、
はいはい。
で、撃つのかなと思ったら、まあ口でバーンって言って、
はい。
さあ、ここであなたはもう死にました。ここであな、だからもうあなたはもう組織に狙われることないです。みたいなことを言うんですよ。うん、
はいはい。
で、まあ、ここで俺殺しとかないと後悔するぞ、みたいなことを言うと、うんうん、あなたに打ち込んだ弾丸は私の血で作られてて、その血を浴びた者はマスターに逆らえなくなるみたいな。だから、全部ね、うん、全部会話が後出しじゃんけんで勝ってるみたいな感じなんですよ、うん、もう全部。うんうん、だから結構もうそこが俺ツボに入っちゃって、
うん、
なんかこれ面白いなと思ってね。うん。で、最終的にその、まあ1話その後に1時間だから、うん、もう一回今度その飛行機編が終わって、学園祭ラブコメ編みたいなのがあって、
はい、
で、その、主人公の中学校でなんかその薬のドラッグの売買が中学生を行ってたってい
う。あれ中学校の学園祭ってあんな予算ないでしょ。うん、それこそお好みとかたこ焼きとか焼きそばとかめっちゃ出てたけど。
そう。それがドラッグの売買まで。
すごいよ。
で、
いやいや、もうむちゃむちゃやん。
そう。で、それで、まあ最終的にあなたは私の助手どうするってなった時に、まあやってやるよみたいな感じになって、それでそっか助手にちゃんとなるっていう話なのねって思ったら、
うん、
ラストに、そして、みたいな、モノローグ入って、うん、俺たちは死に別れた、
うん。
そう、探偵はもう死んでいるっていう。
うん、
なんで綺麗にここだけタイトル回収したんだろうって。
うん、
いやちょっとこれね、俺の中でちょっとツボで、これ、ちょっと今後も見たいなと思ってね。
うん、
でも2話見たらちょっとシリアスになってましたけどね。
ああ、なるほど、
うん。ちょっとこう、あ、なるほど、こういう感じなのか、みたいなとこはありましたけれども。
まあ、ようやく年相応にもなりましたしね。
うん。
高校生ですもんね。
そう、だから多分、舞台を、高校生時代をメインにするからこそ、多分、中学生だったんだろうけども。
うん、
だとしても、
もうちょっとさ、書き方とか演じ分けとかあるだろうってちょっと思っちゃったんだ
よ。もうちょっと幼くね、幼く書くとか。だってもう、おっさんなんだもん、なんか
書き方
とか喋ることが。だってあのパンのくだりとかもさ、ジョジョをさ、リアルタイムで見てないと出てこないようなさ。
そうですよね。
なんか、なんか知ってて、あえて逆のこと言ってるみたいなさ。まあでもそんな感じで、ちょっと俺好きだなと思って。
戦闘シーンがちょっとえぐいぐらい動いてましたね。
ね。
そう。ね。
すごかった、その飛行機の中のシーンが。うん、だからその攻撃で、だんだんボロボロになっていく飛行機の椅子とか、めちゃめちゃ細かいな、なんだこれと思って。
そうそう。
あんだけ運動神経ええのに着ぐるみのやつ取り逃がすんや。
あと、飛行機の中、そんなにバトル、すごい、動きすごいのにさ、
はい、
客席がほとんど描かれてないんでね、お客が逃げまくる客とかが。
600人は、どこにいたんやろみたいな。
前と後ろ向いても、お客いなかったりして、はい、ちょっと個人的にツボだったりもしたんですけど。まあでもちょっとね、そういう目線でもね、ちょっと面白いし、まあ2話からシリアスにもなっていくんで、ちょっと探偵はもう死んでいる面白いなってことで。
うん。なんかね。可愛い女の子がいっぱいいるしな。
そう、シエスタ可愛いしね、なんだかんだで。
そうですね。
うん。まあ、もう出てこないのかなと思うとちょっと寂しいけど。
うん、うん。
はい。ということで、私は、はい、探偵はもう死んでいる、おすすめでした、はい。
はい。はい。じゃあ、私は、彼女も彼女。
はい。
はい。はい、これが、なんかほんとすごく面白かった。そうですね。
ひろゆき作品って感じしますね。
うん、だアホガールの人なんですね。
そうそうそうそう。
アホガールとか同人
ワーク。同人ワーク。
そうだし、
うん。漫画家さんとアシスタントさんと。
ああ
、そうか。か。
いや、なんか、
うん、よくできてるというか、うん、やっぱ、一生懸命誠実であればあるほど言ってることがバカだから、笑いになるっていう。
そう、だからすがすがしい。
お手本のような。うん。
テーマとしては、このご時世、うん、なかなか、ね、うん、
ね、
触れたがらない、ギャグとはいえ触れたがらないとこでしょ、
確かに、もう、芸人が不倫しても怒られる時代に。
そうそうそうそう。それが、誠実に二股をしたいって話だから、
ね。うん。うん。だから、
もう、と、そう、ね、言われる、
うん。
そうそうそう、そう。
登場人物全員がバカなんだって。面白くて面白くて。
そうそうそう。
これがた、これが高弘ですよね。
うん。
あ、ひろゆきだ、
ひろゆきさん。高弘さんは、違う方ですね。だから、まだ3人しか出てないじゃない。男、
はいはいはい、
直也くんと、さきちゃんと、なぎさちゃんか、
う
ん。
はい。
で、さきちゃんが一見ツッコミに見えてんだけど、
うんうん。
あの子も、
さきちゃんが一番面白いんですよね。
そう、なんかさ、
なぎさちゃんが、さきさんの気持ちをと確かめるみたいな感じで、うん、あの時代やなと思うけど、ほんま指紋でロック解除して、携帯を見てしまって、うん、で、
あ、それって2話
?2 話かな、はい。
あ、確か
に。はい。一緒に住むことになって、
うんうん。それ1話の最後の方
で、
は
い。そうですね。うん、で、まあ、ちょっと、なんか履歴を確認するみたいな感じで、でも、うん、なんか3人川の字になって寝るんですけど、
うん、
結局ちょっとなぎさちゃん寝れなくて、で、うん、寝てるさきちゃんの指を使って、そのロック解除して、
うん、生々しい。
はい、携帯をこう、見ちゃうんですよ。そう、結構嫌なシーンだったりするんじゃないですか。でも、その、検索履歴見たら、初めてのエッチ、スペース、いつ、初めてのエッチ、スペース、方法、場所、誘い方、その気にさせる方法とか、そんなばっかり検索してて。もう実は一番頭おかしいサキちゃんなんちゃうかみたいな感じがしてきて。
何が面白いって、サキちゃんもさ、
はい。
なぎさちゃんをちょっと可愛いと思っちゃってんだよね。
そうですね。うん、なんか一緒にお風呂入ったりとか。
そうそうそうそう、うん。
なんか料理もするし。
うん。
なんか私がこんな子付き合いたいわ、みたいな感じになって、なんかちょっと許すみたいな。
そうそうそう。
なんか、
いやでも、
うん。みんながみんな振り回されてる感みたいなのが見てて気持ちよかったりしますね。
そうそうそうね。だってなんだったら、その、
はい、
なんだろう、その、元凶の直也くんすらも、
うん。
状況に振り回されてる感があって、ね。
一番振り回されてますよ。
うん、そうですよね。で、実はクラスも同じやったっつって3人。
うんうんうん。
うん、だって。
それが2話なんだっけ。
そうですね、学校。
そうか。
うん。そういえば、同じ学年だよね。で、クラス何なのって言ったら、実は一緒で。うんで、なぎさちゃんはなんで学校来なかったかっていうと、最初に直哉に惚れて、あとは、家で料理の勉強とか、料理の練習とかずっとしてたから学校行かなかったっていう。
バカじゃん。みんなバカじゃん。
みんなバカなんですよ。
疲れようと思っていろいろやってるから。
そっか。1話で言ってたね、それは。
自分
の
鍵をね。
そうそう。で、学校行ってなかったから勉強あんまできないんですよ。
本当のバカだ。いやー、
いや面白いですね。でもだってそのさきちゃんの友達もなんかいますもんね。
うん、
紫のリボンした、
うん、そうそう、
あの子もまあ絡んでくんのかなとか。
ホームページ見るともう一人いるしね。
もう一人ね、金髪の
ツインテールの、
うん、かわいい、この子かわいい。
だからもう最終的には、
いや、そうですよね。
もしかしたら、もしかしたらっていうか、おそらくそうでしょう。
おそらく5人で済むんでしょう。
もう、なんだろう。誰も死なないスクールデイズみたいな。やってることは伊藤誠よりすごいんじゃないかっていう。
すごいですよね。
うん。
いや、でも本当面白いですね。みんな可愛いし。
これはいい。だって1話の 3P のくだりもさ。
あ、そう。お湯がピーって湧いちゃうんですよ、ね。
そうそうそう。
3P したいっていうね。
そうそうそうそう。でもなんか、その、3人でエッチしたいと思ってたって、直哉が言って、はい、
うん、
でもなんか、やっぱさすがに2人引くわけじゃん。
はいはい。
したら、でもそれはしないと。
うん、
なぜなら、エッチなことより3人がいい関係を築くことの方が大切だからっていうのを、もうさ、もう、何をしたいのかがよくわかんなくなってきてたよね。
目的がね、もう。
そうそうそう。目的と手、なんか手法がこう入れ替わってるというかさ。
いや、面白い
ですね。いや、めちゃめちゃ面白いですね。うん、なんか、
久々
のなんかこういうドタバタギャグのラブコメの、
う
ん、いい感じですね。
でも漫画原作はちょっと読んでないですけど、アニメのテンポがすっごいもう良すぎるくらい良すぎる。
うん、ね。
うん、もうあっという間に30分、なんか、面白いと思って、中だるみ一切なしで。
そうですね。
うん。 なんか漫才だよね、本当に。
まあそう、
コントとか。ツッコミなしの。
うん。やってることはね。
そう、だからツッコミなしのコントを見てる感じですよね。
うんうんうん。それはすっげえテンポのいい感じ。うん。
だあの設定がもうボケだから、
うんうん、そ
のラーメンズみたいな。
そう
ですね。非日常の日常みたいなのをずっと見てる感じですよね。でなんかあ面白い。
ひろきさんの書く、そういう、まあ言ったら、エロいシーンみたいなのも出てくるじゃん。お風呂入ってたりと
か、うんうんうんうん、
なんかその、うん、エロいっていう感じじゃちょっとないんですよ、
ね。いや、うん、あでもちょっとわかるそれは、うんうんうん。
それがなんか魅力なのかなというか。
だから、うんうん、ギャグでもあるっていうのはあるけど、うん、生々しくないよね。
そうそうそう。
うんうん、
ああいうだってあれ現実に考えたらどえらいえぐい話でしょ。
そうですよね。
そう。でもそれがなんか絵柄とかも相まって。ポップに見えるっていう。
多分下品じゃないんでしょうね。
うん。うんうんうん、
なんか下品ギャグなんだけど品がある。変な言い方だけど。
う
ん。
うん、ケンコバさんみたいな感じ。
そうそうそうそうそう。ちょ
っと呼んでんのに。
そうそうそうそうそう。うん、ぬめっとしてないんだよね。
そう
か。カラッとしてるっていうか。
ちょっとでもハンドル切り損ねたらシリアス展開いきそうなような設定ですもんね、
うん、
言
う
た
ら。うんうんうん。
ちょっとでもどっちかが悲観的になっちゃったらもう終わりですよね。
そうそうそうそう、
この3人の関係って。
うん、今のところどっちもバカだから全然悲観的に見えないっていうか。
うん、そうそうそう。
むしろやれやれみたいな。
うん、そうそう。
そう、3人とも。いや、これ時代の流れ変えるかもしれないですよ。もう一度、もう一度不倫は文化って言葉が。
革命を起こそうとしてる
んです。革命を起こすかもしれない。今までみんなやろうと思ってできなかった。芸人たちがこう、試みては失敗した。それがこの作品で。まあ確かに。いやー、でも確かに。
うん。どっちも可愛いし面白いですね、
うん、
はい、なるほど。じゃあとりあえず A パートはこんな感じですね。
はい
はい。じゃあですね、B パートはですね、はい、ちょっとこれかなり久々になる、半年ぶりくらいにでした、これ企画改めて見たら、はい、はい、二次祭的おすすめ漫画を紹介したいと、はい、思いますので、皆さんこのままよろしくお願いいたします。はい、おすすめ漫画紹介。
イエーイ。
はい、ということで、まあ二次祭メンバー3人のおすすめ漫画を紹介するというコーナーになっております。
はい。
はい。じゃあまた松崎さんからいきましょう。
はい。まあ僕が進めるまでもない感じではあるんですけど、ちょっと一回紹介しておきたいなというのが、はい、推しの子。
しの子。
おー、はいはいはい。
これはもういろんな漫画賞にもエントリーもしてますし、
うん、
まあ今話題の漫画ではあるんですけれども、
うん、
ヤングジャンプで、はい、連載してまして、はい、今までで4巻まで出てますね。で、
はいはいはい、
原作赤坂赤、作画横槍綿吾っていう、
あー、まあ、はいはいはいはいはい、
まあおもろい漫画作る2人がタッグ組んだらめちゃめちゃ面白い漫画ができたっていう。赤坂先生が、かぐや様は小倉スタイル、
はいはいはい、
で作画の横槍先生はまあ作画で君はみだらな僕の女王とか
靴の本会とかも、はい、靴の本会ね、はい
はいはいはいはい、
だからもう赤坂先生は今かぐや様を連載しつつこっちも書いてるっていう2本同時
に
書いて
るん
ですね。同じヤングジャンプで。
なるほど、すごいな、
はいはいはい、
これ、タイトルで推しって書いてるので、
うん、
まあ言ったらアイドルを書いたものなんですけど、うんうん、
はいはい、
あの一定数いると思うんですけど、アイドルものっていうだけで、うんうん、俺ちょっといいやってなってる人いると思うんですよ。
うん、あ、俺割とあったりする。うん、うん、やっぱ。
まあ女の子の数多そうだし、歌とかそんな興味ないしみたいな感じの人はね、うんうん、やっぱりどうしてもね距離を置きがちだと思うんですけど。
うん、
わかる。
僕ね、そういう人にこそこれ読んでほしいんですよ。これね、アイドルものの皮をかぶった。これ、うん、サスペンスなんで。
へー。
これは全くアイドルでそうかと思えばっていうようなこともあるんですけど、
ほ
う
ほ
う、これね、まあ、主人公は、
はい、
まあ、とある田舎に住んでるお医者さんで、
うん、
お医者さん、まあ、産婦人科医
な
んですけど、この人が、まあ、いわゆるアイドルオタクなんですね。
オタク、うん、はいはいはい、
まあ、アイドルオタクというか、まあ、一人の、星野愛っていうアイドル、もう人気絶頂のアイドルがいて、その子の大ファンだと。
はい、
うん、で大ファンなあまり、あの患者さんが入院してる病室で一緒にアイドルのライブを見るっていうちょっと不良というか、
はい、
ちゃんとしてない医者さん、
不真面目なね、うんうん、はいはい、
でちょっとその部下のというか、まあ、看護師さんにちょっと何やってるんですかって言われても、うん、いや美しい見ることは健康にいいからいいんだみたいな、
はいはい、
変なへりくつを言ってるよう
な
お医者さんで、でその人が、まあ16歳のアイドルの星野愛っていうののファンだと、
うん、
ロリコンですねって真顔で言われたりとか、
うんうん、
でただそんなお医者さんもなんでその星野愛っていうアイドルのファンになったかっていうのも語られて、
うん、
研修医時代
に、うん、
自分が持ってた、女の子の患者さんがいて、その女の子、12歳の女の子がその愛ちゃんの大ファンだったの。
うん。
なんでその影響を受けて、その、
なるほどなるほど。
愛ちゃんをファン。で、その子は、まあ残念ながら、亡くなってしまったと。
うん。
だから、その子の意思もその子の意思もというか、その子の影響で、そのファンを今でも応援し続けてるんだ。
なるほど。
っていう説明をしても、うんうん、まあ看護師さんは、
うんうん、
なるほど、ロリコンってことですね。クールに返されたりとかするんです、
うん、
でその子はその生まれ変わったらアイドルになりたいみたいなことを言うんですけど、
うん、
みたいなアイドルに、憧れてた女の子をずっと見てたと、
はい、
である日、そんなある日、その片田舎に住んでるから、そのアイドルの映像とかもそのライブに行けない、その映像でしか見れないような田舎、うん、もう九州のね結構な田舎の方なんですけど、
うん、
ある日一人の、患者さんが、
うん、
妊娠して初診なんです。初診にしてはちょっとお腹が膨れてるなと、
うん、
言ってるんですけど、その帽子を取ったらなんと自分が応援してた
ア
イドルだったんですよ。そのアイドルっていうのはその前に活動を急に休止してて、
はいはいはいはい、お医者
さんすごくショックを受けてたところに、
うんうんうん、
さらに自分の推しが子供を作って自分の元にやってきたという、
うん
う
ん、
というところから繰り広げられる様々という、だから推しの子っていうのは、
あ、そういうことか、なるほどね、自分が推してる子じゃなくて自分が推してたこの子なのね
っていう、
なるほどね。すごい。
これ、ちょっと意味がわかると怖い話。
ね、本当ですね。
っていうね、
すごい。タイトル回収、グッとくるな。
うん、ねえ。
あ、タイトル回収、グッときます？
うん。
これね、
はい。
もう一個ね、意味があるんですよ。
う
ん、
ほう。
これなぜならね、
はい。
これ僕が今言った説明文。
うん、
これね、この今、推しの子が4巻まで出て、雑誌連載分も含め、掲載分も含めると、だいたい50話ぐらい出てるんですけど、
はいはいはい、
その中の、僕、
はい、
1% も説明してないんで、今の話、
うん、
第1話の半分しか説明してないんですよ。
半分？
マジかよ。
だから、
すげえな。
めちゃめちゃ詰まってるんです、内容が。
はぁ。
で、1巻の終わり、あ、1話の終わりで、そういうことかってなって、
うん、
1巻の終わりで、いやいやいやいやってなる。
はぁ、
はぁ。
まあ、その、誰が、ね、お父さんなのかっていうのも、
まあね、
明らかになってないですし、
うん、
多分、推しの子を読んでる人は、僕の説明を、うん、聞いて、
うん、
何にも説明できてねえじゃねえかって思うと思います。でも、興味を持ってもらうのはこれかなと思いました。
うん、ジャンプラでも読めんな。
これはちょっと、
あ、そう、隣のヤングジャンプで読めますし、ジャンププラスでも。
プラスでね、うん、
はい。
ジャンププラスで連載。
でも連載
だ。なるほどね。はいはい、そうかそうか。ヤングジャンプで連載してて、ヤングジャンプ、あ、ジャンププラスでも読めるよってことか。
そうです。ジャンププラス
みたいですね。
ヤングジャンプはちょっと、一周遅れかなんか
で遅れ。
う
ん、
うん。ほうほうほう。
感じで、もう、マジで見応えしかない。ちょっと読んでもらいたいですね。
ね、
なるほど。
そうそう。
いや、これはちょっと興味あるわ。
うん。
クソエグい漫画です。うん、
なるほど。
はい。というわけで、僕からは推しの子ですね。
はあ。
了解しました。じゃあ次、私行きましょうか、
はい。はい。お願いします。
私もね、くしくもアイドルものなのかもしれないですね。
お
う。ですね、ただちょっと、作品自体は古いんですよ。完結した単行本だと、これ2009年なんで、もう、10年以上前の作品なんですけれども、
うん、
林家しずるさんって漫画家がおりましてですね、はやてクロスブレードっていう、昔あれ電撃大王で連載してて、その後、ジャンプ系に移ったのかな、ウルトラジャンプかなんかに移ったのかな。
で、その前、お願いティーチャーのコミカライズも。
あ、コミカライズもやってますね。はい。で、ですね、まあ結構作風としてこう、ユリベースのコメディを書く人なんですよ。
はいはい。
うん。で、まあ、さっき言ったハヤテクロスブレードなんかはそれにちょっとバトル要素、剣撃の要素を足したりとかもしてっていう感じで、でも基本的にはユリベースの漫画を描くっていう方なんですね。はい、で、このストロベリーシェイクスイートはですね、
ストロベリーシェイクスイート。
はい。で、ユリ姉妹っていう雑誌に連載してて、
はい。
はいはい。
で、それが休刊に伴って、コミックユリ姫に移籍して継続するっていう。はいはいはい。で、最初はストロベリーシェイクってタイトルだったんですが、その、ゆり姫に移った時にスイートっていうのがついたっていう、はい、まあ、そういう漫画なんですけれども、完全に僕当時、ジャケ買いだったんですよ。まあ、ジャケ買いっていうか、作家買いですね。
うん。
林家しずるさん好きだったんで、ちょっとこれも買ってみようと思って、一巻出た時買ったんですけれども、はい、まあ、ちょっとハマってしまいましてですね。
はい。
で、どういう設定かというと、芸能事務所の、女性タレントの先輩後輩の話なんですよ。
うん、
で、先輩の方が、まあ、同い年ではあるんですけれども、先輩の方がジュリアっていう子で、まあ、身長が150センチから154センチで、ちょっと勝ち気な女の子なんですね。
はい、
で、まあ、後輩が浅川蘭ちゃんっていう子がまあ入ってくるんですけれども、最初そのジュリアが後輩への教育係になってくれないってこう事務所の社長に言われるんですけれども、
はい、
やっぱちょっと私なんでそんなことしなきゃいけないんですかみたいな、最初は全然乗り気じゃなかったんですよ。
うん、
なかったんですけれども、ランちゃんが、事務所にその時来たんですが、もうそれを見て、もう一目惚れするんです。
うん、
で、それで教育係を引き受けるって、もう本当即落ち2コマくらいのテンポなんですよ、そこまで。
早い。
で、結構ね、何がいいってね、まあ、最初の1話段階なんですけれども、はい、やっぱりその、ジュリアちゃんって子も、同性を好きになるのが初めてなんですよ。
なるほど。
一目惚れしたとはいえ。うん、だから最初自分の感情に気づかないですね。なんかもやもやするし、イライラすると。
うん、
で、感情に気づいてなくて、で、なんかなんで私引き受けちゃったんだろう、あの場でっていうことを、はいはいはい、マネージャーの、まあ、佐伯さんっていう女性にこう、愚痴るわけですね。
うん、
で、月人とかなんかだと思えばいいんじゃないのとか言ってたら、いや、とんでもないです。だってデビューしたらライバルになるでしょって。あの子ほんと可愛いじゃないですか、
うん。
見てるだけでキスしたくなるし。
うん、
危険ですよ、あの子はとか言い出して。
めっちゃ言うと。
マネージャーもお前が危険だよ、みたいなことを言われたりして。で、うん、でも、まあ、本人は無自覚なんですね。で、うん、ランちゃんって子は、その154センチのジュリアちゃんに対して176あるんですよ。で、スラッとした割とボーイッシュで、
うん、
でもちょっとおっとりタイプというか、
はいはい、
うん、で感じなんですね。で、結構その、ランちゃんのボーイッシュでありながら可愛さにどんどんどんどんこうジュリアちゃんがこうやられていくみたいな感じなんですよ。こうどんどん好きになってって、うん、で途中でまあそのさっき言ったマネージャーに分かってると思うけど。 ランちゃんダメだ、ランちゃんはダメだからね。同じ女の子なんだから、みたいな釘刺されるんですよ。
はいはい。
でも、まだ気づいてないですね。
うん。
だから、え、何がですか？って言ったら、マネージャーが、うん、いや、だから、あんたもう毎日毎日そんなこと言ってるから、だから好きなんでしょ、うん、ランちゃんのことって言ったら、そこでハッて気づいて、
うん。
そうか、言われてみればこれって恋じゃんっていうことで、
はいはいはい、
そこで1話が終わるんですね。
なるほど。
うん、
で、そっからは、結構その、ランちゃんを好きなジュリア。でも、ランちゃんは、うん、まあ、ジュリアのことは慕ってるんだけれども、あまりそういう意識はない。ただ、無自覚に可愛い仕草やことをしてしまう。
タラシだ。
そうなんですよ。うん、無自覚のタラシなんですよ。
なるほど。
で、ジュリアがどんどんどんどんこう、ランちゃんを好きになってって、みたいなあれなんですけれども、
うん
うん、結構ね、で、まあ、2巻で完結するんですけど、
ほうほう、
後半は割とちょっと、やっぱり、ストーリー展開みたいな、ちょっとシリアスめの展開があったりして、うん、まあ着地するみたいな感じなんですけれども、うん、結構これもね、ギャグとして、やっぱ林家しずるさんがそのギャグ作家としてすごくテンポがいいんで、
うん。
うん。だからポンポンポンポンそのおバカな感じのユリコメディをちょっと楽しめるような感じでですね、非常に面白いんですよ。で、またちょっとランちゃんが確かにね、可愛いんですよ。
うん。
なんか、まだちょっと、ピリピリしてた頃のジュリアが、ランちゃんにちょっと、最初ランちゃんが同い年だから、ちゃん付けで呼んだりするんですけど、いや、私先輩だからね、みたいなことを言うんですよ。うんうん、
はいはいはい。
で、ジュリアちゃんに話し、あ、ランちゃんに話してんだけど、ランちゃんその176あるじゃないですか。
うん。
結構上から見られてる感じなんですね。
あ、はいはい。
何その態度、人見下してとかって言ったら、ランちゃんが、うん、あ、すいません、じゃあこれでいいですかって、ちょこんとしゃがんで、でっかい女の子がちょこんとしゃがんで、上目遣いになるみたいなところが、
うんうんうん、
またそういう無自覚な可愛さみたいなのがあったりして、うん、どんどんどんどんこのジュリアがやられていくっていう。
ジャックナイフ時代ですね。
そうそう、ジュニアさん曰くね。これはジュリアちゃん、ね。ジュニアさんじゃなくて、
ジュリアちゃん、ジュリアさん。
ジュリアちゃん、ジュリアさん。でも結構、そういう、ピリピリしてる子だから、仕事の意識も高くて、ドラマの撮影、うんうん、現場とかで、やっぱ同世代の共演者の女子とかにはあんまり好かれてないんですよ。
うんうん、
で結構悪口言われたりとかしてて、で、うん、そのランちゃんが付き人でついてた時に、の裏で、あなたも大変ねってあんな人の付き人ついてって、あの人嫌いでしょみたいなことをこう言われてるんですよ。
はいはいはいはい、
で、それジュリアも聞いてるんですよ。うん、あ、またあの子たちあんなこと言って。したら、うん、ランちゃんは、いや、ちょっと怖いけど、いい人で私は好きですよ、みたいなことを、まあ、ジュリアちゃん聞いてると思ってなくて言うわけよ。
はいはい。
そしたらジュリアちゃんキューンってなっちゃって、
いいですね。
で、何するかって言ったら、その悪口言ってた共演者に、ジョジョ園で焼肉をおごろうとするんですよ。うん、要は、あの子たちが、私の悪口言ってくれたおかげで、ランちゃんが
好きだ
って
、引き出してくれたから。
そう、引き出してくれたって。で、共演者の女の子に気味悪がられるっていう。
なんだそれ。
いや、結構ね、そういう感じで面白くてね。で、結構まあ、後半行くとキャラも増えてきて、結構お遊びのキャラとかもあって、うん、女性4人組の、女好きを公言しているビジュアル系ロックバンドが出てくるんですよ。
ほう。
で、その名前が、そのバンド名がグレイのパロディなんですけど、
はいはい、
グレイのパロディでズレイって言うんですね。
ズレイじゃん。
そうそう。
すげえな。
そう、
汚れ丸出しやん。
そう。
パクってるし。
そう。
でも、ね、結構本当にそういうので面白くてね。で、最後、まあ、うん、ストーリー的にもキュンとさせるし、まあ、可愛いしで。で、
うん、
結構古い漫画で、今って紙で買えるかなと思って、ちょっと調べてみたら、今、ストロベリーシェイクって名前、タイトルを一番最初のに戻して、電子化されてるんですね。
なるほど、なるほど。
で、それはね、もう新装版ってことで、全一巻で、うんうん、二巻に分冊じゃなくて、一巻で、Kindle で売られてるんで、興味ある人は、ぜひ。
ああ、いいですね。
うん。ちなみに私、昨日読んでて、気がついて、で、情報見て、電子が出てる。しかも、ちょっと書き下ろしがあるらしいということで、うん、私ちょっと Kindle で買ってしまいましてですね。
あ あるある。
勢いで。だから、私習って皆さんも、これぜひ買ってくださいということで。
はい。
はい。まあ、ストロベリーシェイクスイート。改め電子版ではストロベリーシェイクということで、おすすめさせていただきました。
背の高い女の子好きにもおすすめですね。
はい、
確
か
にね。
いやー、もうこれは、これはたまらんですよ。
我々、ね、
また背の、そう、うん、背の高い女の子の、また俺が好きなタイプの背の高い女の子ですね、このランちゃんは。はい。さあ、ということで、次はドイツさん。
はい。はい、じゃ僕も、うん、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、僕もジャンププラスなんですが、
はいはい。
檻の中のソリストっていう漫画がありまして、
タイトルは知ってるな。
はい。この、まあ、森谷史郎さんっていう作家さんなんですけど、
はいはい。
この人が、その、読み切りデビューをまず、まあ、果たしたんですけど、その時から、ちょっと新人の画力じゃないぞ、これは、みたいな感じで結構ネットで結構ざわついたんです。
ほうん。
その、まあ、空飛ぶモグラっていう読み切り作品みたいなのがあるんですけど、
はい。
まあ、それもまあ読み切りで、それ多分ね、普通に検索すれば無料で全然読めるんで。
はい。それも完全にデビューなんですか？商業デビュー。
ね、もう一個前にね、なんとか想像か構造かなんかそういうのが一個あって、はいはいはい、
まあでもほぼ、ね、デビューに近い。
そうですね、ジャンプルーキーで想像っていうので、うん、そのルーキー賞を受賞して、で、ジャンププラスに空飛ぶモグラっていうのを乗って、で、デビューしたのがその、連載デビューが檻の中のストリストってやつなんですけど、
うん、
これまあ2018年に、まあ、連載が開始されて、で、まあその、結構そのネットの中ではもうルーキーにしたらすげえやつが現れたって、ね、その想像も、それともモグラも多分ネット検索すれば多分読めると思うんで読んでほしいんですけど、
はい、
もう内容もさることながらもう画力がすごいぞこの人はって言われてて、で、その檻の中のソリストっていうのが連載されたんですけど、2年ぐらい休んでたんですよ、ずっと。
も
う10話ぐらい乗ったかなっていうぐらい。だから本当になんか、どうやらアシスタントもほぼほぼつけずに一人で書いてらっしゃるらしくて。
お
う、はい。で、まあ体調崩されたかなんだかわかんないんですけど、で、まあ2018年にその連載が出て、今年ようやく単行本1、2巻がようやく発売されたっていう。
あ、もう単行本もじゃあ今まで出てなかったの？
一切一冊も出てなかったんですよ。
ジャンプラだけって
ことですね。そうそうそう。だネットでしか見れなかったんですけど、ようやく発売されることになりまして、はい。でまあ、この檻の中のソリストっていうのが、その、めったらその、犯罪都市みたいな、犯罪都市というかもう、収容島というか、
うん、
もう島流しにあった犯罪者をどんどんどんどん送っていく島があって、
うんうんうんうん、
で、まあそこでもう犯罪者が、もう一つのもう国みたいな感じのものを作っている。
うんうん、
そこで、暮らしている少女と赤ん坊っていうのがいるんですけど、うん、で、まあその壁さえ乗り越えれば、まあその人間のとしては生きてはいけるんですけど、まあやっぱり出ることも、その監視とかもすごい厳しい。で、もう監獄の島なんですね、
うんうんうん。
で、そこにまあ暮らしてたんですけれども、で、横に、その、壁のなんか回収作業みたいなのを行ってる人が、その人らもまあ捕まった人たちなんですけど、
うん、
それが元軍人の3人組で、
うん、
でその人が隣に住んでて、で、赤ん坊が泣くたんびに、ちょっとなんか食べ物差し入れとかをしてたんですよ。
うん、
で、その、ね、その人たち3人が脱獄するって時に、その少女たちはもう、その赤ん坊と二人、兄弟二人で暮らしてたから、その人たちがいなくなったらもう食べ物もなくなって死んでしまうっていうので、うんうん、雪の中追いかけていって、なんとか、その、お姉ちゃんだけを救うことができて、弟はその、島の方にズボって落ちてしまって。
うん、
で、軍人で、私はお姉ちゃんだから、いつか弟を助けに行くんだって。じゃあ、軍人として戦い方を教えますっていうので、数年間、その、日常の中で暮らした後、またその国、その監獄のところに戻っていくっていう話の、まあちょっとバトルっちゃバトルなんですけど。
はいはいはいはい。
これが本当に美しい感じで、
うん。
ちょっと本当、まあジャンププラスで、多分最初数話は多分読めますし、一回だからその空飛ぶモグラっていうやつを読んでいただければ、
うん、うん。
まあこの森谷先生にハマるかどうかっていうのがわかると思うんですけど、うんうん、結構、前編、そのまあ3作品とも結構かっこいいお姉さんが主役みたいな。
ほう。
はい、感じ。
そうですよね。
うん、強い女みたいな。
うん、
あと、まあ、その、細かい背景の書き込みとかもえぐいぐらいなんで。
そうだね。ちょっと画像検索すると出てくるけど、すごいね。
すごい書き込みすごくて、うん。で、キャラはキャラですごいわかりやすく書いてるんで。
うんうんうん。
すごくね、おすすめなんですよ。
うん。
あ、ちょっと、お試しで。だから、鬼の中のソリストはまだ続いてるんで。
はいはい。
またいつ休むかわからない。
はいはいはいはい。
なんで、一回まあ、空飛ぶモグラとか想像を読んでいただいて。
ほんほんほん。
はい。
あ、まだ完結はしてないのね、鬼の中のソリストは。
完結してないですね。はい。
はいはい。
出たっていう状
態。そうですね。単行本が出たっていう。はい、うん。再開されてっていう感じなんで。ちょっとおすすめなんで皆さんに読んでいただきたいですね。キャラも結構みんな、はい、可愛い女の子描いたりもするんで、ね、はい、うんうん。
いや、最近ジャンププラス、ちょっと面白いのちょっと多すぎます、
ね、いや、すごいよね、うん、なんか、うん。ちょっと気楽に読める最初の頃と違う感じしますよね。
ちょっとそうですね。
うん。
連載してる、ジャンプの本誌とかで連載してるのを電子で読む。
うん。
ぐらいじゃちょっと追っつかなくなってきますよね。
そうそう。うんうん、一つの媒体としてもう完成されてるというか、なんか。
とんでもないコンテンツにな
ってた。あ、結構ジャンププラスね、手つかずだったから、そうだね、見ると面白そうなのいっぱいあるから。
いっぱいあるんですよね。
うん。ちょっとこれは、今でも多いよね。こういう形で読ませるのっても
う。うん、そうですね。
うん。
だから最初数話と最新話は無料みたいなとかね。うん、
だから結構徐々に漫画雑誌も電子に移行してるってことだよね、ネットとか。
そうですね。
うん。
まあ、両方両存できる
っていう
感じですかね。
うん、うん。ねえ。うん。なるほど。了解です。じゃあ、とりあえず今回はこんな感じですね。
はい。
はい。
はい。ということで、まあ、皆さんもおすすめ漫画あれば、ぜひぜひ、教えてくださいということで。はい。今回は、おすすめ漫画紹介をお届けしました。はい。ということで、エンディングです。
はい。
じゃあ、ツイッターとメール読んでいきましょう。まずは、こちら、メールフォームから。287回聞きました。うっかり順番を飛ばす三平さんと、ぼんやり考え事をした土井さんに怒る松崎さん。二次祭はこういうハプニングがあるからやめられない。そういうところもひっくるめて魅力ですと。ありがたいですね。
すいません。ありがとうございます。
本当に。
気をつけます。
違う違う。
こんなばっかりです。
違う違う。怒ってるって言わないで。バラエティでやってるから。
うん、そりゃそうですよ。そりゃそうですよ。
言うとなんか、
うん、
印象悪くないですか、うん、
でもね、順番飛ばした時の俺は怒られてる感がすごくした。
いや、
俺もやっぱ言われてるときはやっぱ、うん、やっぱ反省があるから、こっちとしては。
そうね。そうね、うん。やっぱこう、言われてる側の感情が真実ですよね。これは。
反省すんな。反
省してんだ。で、また怒られてるんですよ。
そうそうそう。
ハプニング起こせよ。
はい、じゃあ、こちらツイッターですね。うん、薄い本メーカーのコーナーで、すごいよ、マサルさんの風味のことを松崎さんが、細川文江さんじゃないですって言ったのがめちゃくちゃ面白かった。三平さんとドイチューさんが、それを拾わずにスルーしたのもめちゃくちゃ面白かった。
うん、そうですね。
いや、スルーでいいんですよ、多分。
そうですね。あ、違うなって俺も思ったし。うん、違うよって思ったし。
そうそうそう。心の中でね。
そうそうそう。
そういうことだ。下手に突っ込むとまた怒られたりするかもしれないです
けど
ね。
言うなって。何それ。
また怒られてる。また怒られてる。
息子みたいなことでしょ。
って怒られてる。
そうです。あと細川文江そんなに広げる自信がなかった
から。我々の腕では。
そうそう。
スキスでしょ。
そうそう。それかもう レッツバスロマン
さん。オーグローでスキンケアでしょ。
その二つくらいしか。さあ、次行ってよろしいでしょうか。
はい。
はい、ラブライブスーパースター第1話、主人公カノンちゃんが挫折スタートなのが過去作と違い新鮮であり応援したくなる。細かい表情豊かで作画は劇場版クラスでしょうと。メインが5人なので各キャラの掘り下げに期待。ちーちゃんとキャラ編確定のレンちゃんが気になりますと。なるほど。
なんだ。
うん。 結構メンバー絞った感じですね、ちょっと人数的には。
まだ見てない
わ。そうですね。じゃあ、次。これね、3プラス1のが結構届いてますね。
あ、はい、あ、そうか。
はい。この方はですね、長トロさん。いじらないで長トロさんの長トロさん。うん、戦闘員派遣しますのアリス。スーパーカブのエニワ C。で、プラス1はいじらないで長トロさんの先輩ですと。
先輩ね。
はい。
ちょっと傾向わかるかな。
うん。さあ、こちらの方はですね、シャドウハウスのエミリコ。真っ白の音の前田首里。スーパーカブのエニワ C。そしてプラスワンは瞳勇気、灼熱カバディですね。
C ちゃん人気ですね。
ね。シャドウハウスなんか語るタイミングなかったね、なんか。
そう、僕も溜めちゃってますね、結構。
そうそうそう。
まだ見終わってないや。
そうだね、なんか。
してもいいですよ。
うん。
うん。
ね、そういえば。
月やきれい現象ね。
そう、名前が付けられてる現象なんだ。月やきれい現象。まあでもそうですね。はい。さあ、次の方はですね、こちら、小生き物、有馬一花、聖女の魔力は万能ですの聖、エデンゼロのレベッカ・ブルーガーデン、で、プラスワンが小生き物、りょうさん、天草りょう。りょう
さんね。
エデンゼロはノーマークでしたが、レベッカの超ミニスカでムチムチした死体にやられて、毎回楽しみにしてるアニメですと。
マシュマヒロさんの描く女の子ってなんかいいですよね。
いいね。
そうね。
うん。
もう、まあ、レイブとかの頃、フェアリ
ー。はいはいはい。
やっぱいいですね。
結構でも、ムチムチの子を描く印象あったっけ？
僕、
割と、
うん、
あ、そう、あそ
っか。なんか太ももとかはちょっと、
はい。
まあ、どうしてもミニスカートとかやっぱ多いし。
そっかそっか。なるほどね。でもなんか結構レベッカは割と本当にムチッとした感じでしたね。
うん。
うん。さあ、次の方はですね、こちら、ゴジラシングラポイントの神の名。そして、SSSS ダイナゼノンのムジナ。ノマドメガロボックス2の白戸ユキコ。で、プラスワンは、有川ユン。こちらもゴジラシングラポイント。で、プラスアルファでジェットジャガー。これロボットですね。ゴジラシングラポイント。2021春はゴジラシングラポイントがすごく良かった。ジェットジャガーはフィギュアで欲しい。釘屋さんボイスも萌えということで。私すいません。これまだちょっと追いついてなくてですね。ちょっと近いうちに必ず、はい、ゴジラは。先にあのゴジラ対コングを見に行っちゃいましてですね。はい。そんな感じでシングラポイントもちょっとちゃんと見ますので。さあ、そしてアニメ実況。こちら、アリアジアニメーション3話アリス登場会。はい、ドイチューさんがあいつムカつくと言っているのが分かりやすいですね。二次歳リスナーならこれだけでアリスがどういうキャラかお分かりになると思います。不器用で幼いアリスの魅力の一端が垣間見える回ですと。
うん。騙された。綺麗に騙されたよ。
騙されっぱなしだもんな。誰も騙してないのに騙されるときもある。まあ、そんな感じで、メール、はい、ツイッターありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、そしてですね、まあ、そのアニメ実況、ニコニコチャンネルで、月に2回更新されてますので、はい、こちら、チャンネル登録をしてほしいのですが、うん、次の、生配信も決まりました。
決まりました。
はい、発表です。こちら、8月13日の金曜日。
はい。
で、こちらは、開始時間が、
なんと。
24時。
はい。
そして終了時間が朝5時ということで、オールナイトやってみます。はい。はい、ということでですね、生配信の二次元最大者の夜ライブストリームボリューム9は、オールナイトロングというサブタイトルつけまして、ちょっとオールナイトでやってみますということでですね。
はい。
皆さんもぜひぜひ、はい、若いし、もう若くないんですけど。はい。で、結構ね、やっぱ企画多くなると思うんで、ちょっと早めにですね、はい、決まった企画からアンケートが必要なものはですね、結構ちょこちょことアンケートフォームに上げていこうと思ってますので、
はい。
皆さんもまたアンケート企画へのご協力、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい。ツイッターの方で確認していただければ、いろいろ、新しい、生配信用のメールフォームもできてるかと思いますんで、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。 この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題を最近ちょっと少なくなってきたので、バンバンツイートしてください。
そして、2歳メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画。新コーナー、嫁といるとこ見ましたよのコーナーでは、先日、お嫁さんとどこどこでお見かけしましたが、何をしてたとこだったんでしょうかという、嫁と一緒にいたのを見かけた場所を募集しております。投稿は2歳ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集。イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元再大社の夜としての出演依頼。二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元再大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、 メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい、そしてノート投げ銭は随時受付中です。生配信 しかもオールナイトが近いので、ぜひぜひ。
これはだいぶ必要ですよ、
はい、だいぶ必要ですので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
ちょっと僕一個だけ告知させていただいてもいいですか？
あ、全然大丈夫ですよ。
いいですか？多分、はい、更新されてるちょっと2日ぐらい前の、7月16日の金曜日だと思うんですけれども、うん、阿佐ヶ谷ロフトが YouTube チャンネルやってまして、はい、立ち読みロフト A というのをやってまして、まあ、阿佐ヶ谷ロフトに出てる人をちょっと紹介して、どんなイベントやってるかを紹介するってやつなんですけど、まあ先日、うん、三平さんとかも出ていただいたんですけれども。
はい、僕もちょっと出させていただきました。
そうですね。これが、先日ちょっと収録してきたんですけど、関智和さんが出ておりますので。
はいはいはいはいはい。
ちょっとよかったら、はい。はい、
了解図。
ちょっとギルガメッシュどうすかみたいな話もちょっと突っ込んでるんで、カットされてるかもしれませんけど。僕の相当な緊張っぷりが見れると思うんで、よかった。
なるほど。
はい、
YouTube。ちょっとこれは、必見ですね、はい。改めて告知もしましょう、これ。
そうですね。ぜひ。はい。お願いいたします。はい、はい。
了解しました。じゃあ、そんな感じで、二次祭ヘルツ、お相手は、三平三平、あ、ごめんなさい。そんな感じで、第290回、はい、二次祭ヘルツ、お相手は、三平三平と、
ドイチュート、
松崎勝利でした。
二次祭ヘルツでした。はい、OK です。
はい。
あ、すごいね、関さん。
そうなん、関さんすごいロフトでいろんなイベントやってらっしゃってて。
ほうほう。
で、僕の相方の前川副社長がダメ元で声かけたら、OK やったって言われて。
はぁ、すごいな。
すごかったですよ。かっこよかった。
ロフトでやってんだね。
関さん多分ね、ロフトの配信一番最初にやった人ですかも。
あ、
配信イベント。
そうなんだ。
うん。
はあ。
僕も一回、トークイベントの MC みたいなの。
はいはいはい。
ゲストで関さん出ていただいたことあるので。
うんうん。
何なんでしょうね。なんか気さくなんだけど、
オーラもある
というか。
うん、
だからなんか、軽くいじっていいのかどうかみたいな。
うん。
わかんないところあるんですよ。
はいはいはいはいはい。
でも別に、なんかすごい。もんなや
っぱそうでしょう、まああの辺は、うん。そうそう、なんかね、だから結構なんかこの界隈での、なんかね、一回、やかんさん、鍋やかんさんともなんか仕事してた時期あったみたいで、なんか、俺らも出てる夜間さんのライブ、東洋太平洋っていうライブの、なんかの記念会に、花くれた時あったよ。
はい。
うん。なんか行ったら、あれ花来てる誰だって言ったら、あれ関智和さんだっていう、時もあったりして。うん。
いつか呼びましょう。二次さん。
いや、もう来てくれるならば。
アニメの話とかしてくれるかな。
いや、もう
アニ
メの話。特撮が好きですよね、あの人って。
特撮が好きなんですよ。
そっか、だから夜間さんとあれだったのかな。
あ、そうかもしれないです、ね。
うん、うん、うん。なるほど。
教えましょう。
これが面白いよ。アニメもいいですよって、うん。
最近これ面白いけど、見てる見てなかったら、ダメ、これ見なきゃ人生損してるよ。
嫌なオタクだな。嫌なオタク。
声優さんに。
炎上しろ、もう。